坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。美しいものお好きですか？美しい女性いいですね。美しい絵画、美しい景色などなど、まあいろいろとあると思いますけれども、美しくて優雅なエンターテインメントはいかがでしょうか。2019年に4万5千人を動員したアイスショー氷炎2019月明かりのごとく、まあ、あれから2年、フィギュアスケートの高橋大輔さんを主演に豪華なメンバーが再び集結、さらに華麗なアイスショーを見せてくれます。その名もリュクス。いよいよ来週土曜日から横浜アリーナで上演されます。さあ今週はキャストの中からゲストをお迎えしてリュクスの見どころに迫っていきますよ。おはようございます。
おはようございます。リクスから来ましたキャストの吉川優真です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。リクスから来ましたの、もうとってもリュクスな感じなんです。リクスリクスって言われてもちょっとあの豪華なとかね、ちょっと素敵な感じな、はいね、優雅なとか、はい、はい、ね、素敵です。今日も
今日はやっぱこのために、はい、あの DJ ミッキーさんに僕ずっとポン見てたんでお会いできるということで、もう忘れてるわ僕の中で一番リュクスなあの服をファッションで、はい、
昨日買ったんですけど、おしゃれだよね。昨日買いましたの、
あのフリーマーケットで、はい、あのそれこそ今回もあのボーグジャパンさんがこのビジュアル面監修してくれてるんですけども、
そのそうだ
そうなんですよ。でボーグのスタイリストさんがやってるなんかおしゃれなフリーマーケットみたいなのにちょっと潜入してきまして、
そこで
出会って、もう明日これしかないなと思って、はい、
本当に全身それでもうそのまま出られるお衣装ですかっていうぐらいのちょっとロングジャケットなんか、や氷みたいな感じの青い色で、
そうなんです。
さあそんな吉川さんですけれども、はい、1990年3月9日生まれです、はい、愛知県のご出身で、はい、プロフィールにはエンターテイナー、はい、そしてコレオグラファー、かっこいいですね。まあ言うたら振り付け、
そうですね、振り付け
もおやりになるということですね、はい、で、ダンサーとして活躍されて、ダンサーとしては大会で2位に入賞されたこともありますってここにあるんですけども、
はい、大学生の頃なんですけれども、あのストリートダンスの全国大会っていう本当にオールジャンルの大会で、はい、うん、あの2位になって、
すごい、
ほぼ1位ですよね
いい前向き。
いや当時やっぱ悔しくて、やっぱ1位が意味ないわみたいな、はい、1位以外はみんな一緒だ同率だって言ってたんですけど、はい、僕も丸くなってほぼ1位だったなって、
いいじゃないこれみたいな、ディズニーオンアイスの MC でもご活躍をされているということで、
はい、もともとはディズニーライブっていうミュージカルの方に行って、はい、このスケートの方に来たのは本当にあのここ2016年からなので、
そうなんですね、
はい、
はい、なんかディズニーお兄さんも、だからディズニーライブの方もディズニーアイスでもご活躍なので、はい、ディズニーお兄さん略してディズニー、ディズの兄と書いてディズニーと呼ばれているらしいです。
すいません、このねラジオだと伝わりにくいこの字面の、
本当ですよ兄と書いてって言わなきゃいけないじゃん。そうなんです
、 すいませんお手間取らせまして、
もともとスケートは滑れたんですか？
いやもう全く滑れなくて、それこそ本当にディズニーライブ時代にダンサーとしてこのディズニーと関わってただけだったので、はい、ただそっちのショーがクローズしてしまった時にアイスショー、じゃあ今度また MC というかナビゲーターみたいな役でどうですかって言われて、うん、本番まで2ヶ月半あるからいけるよねって言われ爽やかに言われちゃって、うん、で猛練習してっていう感じですね、はい、もう本当にリハーサルの最初とかもうこう手すりを磨きながら
磨き
上げておりました。ただ出身が愛知だったので、はい、あのまあ、結構スケート大国というか、名古屋のそれこそ浅田真央ちゃんだったり、はい、今だったら宇野昌磨くんとかが練習してたリンクに、うん、まあ、こう通って子供たちがこうスイスイ滑る中、あのすっ転びながら練習しました。
そうですか。そして今回は高橋大輔さん主演のリュクスにご出演です、はいはい、リュクスとはフランス語で優雅とか豪華を意味にするようですけれども、はい、ね、今回高橋大輔さんは前回の光源氏から光の王子に姿を変え、世界を巡るステージになるんだそうです、はい、はい、王子ですね。
いやそうなんです、
源氏もいいけど王子ですもんね。
そうなんですよね、2017年
すでに王子ですから。
バサラの時はあの、はい、義経から、はい、で今回また光源氏から光の王子という、
ね、どんどん
今回洋物というか、はい、和物だったのがあの、うん、また洋の世界観になりますので、
はい、世界を巡るステージっていうのはこれどういう感じなんですかね。
ストーリーを本当にざっくり言うと、まあ、高橋大輔さん光の王子が世界をこう見て回りたいと放浪する中で、まあ、いろんな地域で世界、例えばヨーロッパだったりとか、うん、まあ、アジアだったりとか、もうもっとラテンの国だったりとかで、まあ、いろんなこう豪華なリュクスなあのスケーターだったりダンサーだったり 歌手だったりとこう出会っていくっていうので、まあレビュー賞なので一個一個がこうつながってるっていうよりはこう一個一個が完結した世界観で、そこをやっぱり客席の皆さんは一緒にこう旅しながら、今ちょっとやっぱり旅とかもなかなか自由にできないね世の中になってしまったんですけど、まあそこで一緒に疑似体験じゃないですけど、やっぱ音楽とスケートとやっぱ歌とっていうこの壮大な世界観でこう世界を回っていくみたいなイメージですかね。
キャストは高橋大輔さんの他に荒川静香さん、元宝塚トップスターの柚木レオンさん、平原綾香さん、福士誠司さん、浪岡和樹さん、鈴木亜希子さん、織田信成さん、村上佳菜子さん、村本佳奈さん、そして西岡徳馬さん、そしてゲストスケーターに田中圭司さんという、まあ、超豪華メンバーです。
そうですね、
はい、もうフィギュアスケートのオリンピック選手から宝塚をはじめ、もう俳優歌手まで一流のエンターテイナーが一堂に会するということですね。はい、今までご一緒したこと、あるいはあの恋にしてらっしゃる方とかいらっしゃるんですか？
そうですね、鈴木亜希子さんは、あのもともと感激友達といいますか、ミュージカル見に行って隣の隣ぐらいに最初出会った時座ってらっしゃって、でお互いになんかあれみたいな感じになって、でお話ししてっていう間柄ではありますね。でもともと僕が愛知でやってたあのラジオ番組にも、あの出身あきこさんも愛知なんで、ふらって遊びに来て出てくれたりとかっていう感じですかね。
あ、そうなんですね。じゃあもう心強いですよね。
そうですね、もう出演が決まった時も、まず一番最初にあきこさんに決まりましたって言ったら、結構大役じゃん大丈夫って心配されるぐらいもうやっぱこのそうそうたる、皆さんと一緒に出させてもらうので。
吉川さんは15日の公演では福士誠司さんの代演を務めるほか、アンサンブルとしても出演をされるということですね。リュックス、いよいよ来週土曜日から始まります。氷の上で繰り広げられるレビュー仕立てのアイスショー、リュックス、1週間その魅力に迫っていきます。ゲストは吉川優真さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はですね、タレント吉川優真さんの魅力にいろいろ迫っていきたいと思います。
お願いします。
はい、1990年3月9日生まれの31歳、愛知県のご出身でいらっしゃいます。エンターテイナー、そしてコレオグラファーとしてご活躍なんですけれども、まあ、これまでテレビ、映画、舞台など多方面でご出演されています。以前はボーイズ&メンでも活動をされていたと。
そうですね、もともと愛知にいた頃に初期メンバーとして、活動させてもらってまして、今はソロ活動っていう風に離れてしまったんですけれども、未だにメンバーみんなやっぱり本当に同じ釜の飯を食った仲間たちというか、っていう感じなので未だに仲良く、
そして、吉川さんはディズニーオンアイスやディズニーライブでも活躍をされてるんですけれども、ディズニーオンアイスでは英語公演の MC という風になったりします。英語はお得意というか、どこで学ばれたんですか？
もう完全にツアー中にキャストたちと喋りながらっていう感じで、もともと一切喋れない状態で、英語喋れそうな顔だよねっていう風にマネージャーに勘違いされて、
いや本当ハーフですかって私最初ねお挨拶聞いたんですけど、違うんですよね、
大阪と長崎の、ハーフです、
ハーフですね、ある意味ハーフです
、でも本当にオーディションに英語喋れる人しかダメですよっていうオーディションにその勘違いしておくられちゃってっていうきっかけだったんで、本当に本番中にというか、ツアー中に覚えましたね。テキストとかもやってはみたんですけど、なんかいやみんなと飯行った方が早いなって思っちゃって。
素晴らしい。以前ニューヨークにミュージカルの勉強にも行かれたことがあるということで、
やっぱディズニーのキャストたちでもやっぱり選び抜かれた人たちと一緒にやってたら、やっぱりブロードウェイのミュージカルすごいぞってやっぱみんな口を揃えて言うんで、これは死ぬまでに一回見とかないとなんかエンターテインメント語れないぞと思って、もう3ヶ月だけちょっとおいとまくださいって言って、まだそのグループにいた頃なんですけど飛び出していきましたね。30本ぐらいもう片っ端から入れるやつ全部見ましたね。
その中でこう印象的な面白かった作品とかありますか？
そうですね、やっぱりキンキーブーツとかでやっぱ良かったんですけど、なんかアリージェンスっていうやってたミュージカルがあるんですけど、どっちかっていうと日本の方ってやっぱり演じる側見る側ってこう分かれてるような気がするんですけど、なんか参加してるというか、いやもう入場料払ってるし私は参加するぞみたいな、なんか心意気というかを感じて、その作品とか特にそうで、拍手とかじゃなくてもう喋ってるんですよねお客さんが、なんかその主演の女の子で、この子トニー賞を取った子なんですけど、ジェニファー・ハドソンとその子が結構メインで出てて、でその主演の女の子が、その雇い主みたいな人にこう罵倒されるみたいなシーンがあって、でなんか You are ugly みたいな、君は醜いぞみたいなこと言われた時に、客席から一人立ち上がって No! 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 みたいな She's not ugly! みたいな You are! みたいな感じで、彼女は 全然見にくくないわみたいな、もう入り込んじゃってて、
へ
あんたが見にくいよって、そうだそうだってみんな立ち上がっちゃって、あのしばらく再開できないみたいな。
そうなんだ。
それぐらいなんか入り込んでて、なんかまあインタラクティブというか、なんかそういう意味ではなんか本当にお客さんもやる側もみんなで一緒にショーとかエンターテインメント作るんだなっていうのはすごく感じたところではありましたね。はい、
素敵素敵。やっぱり良かったですね。
良かったですね本当に。
リュクスについてインタビュー動画では向こうで経験したエッセンスを取り入れていけたらっていうふ
う
にコメントをされていました。
はい、
見ましたよ。
はい、
それはどんなエッセンスなのかしら。
これやっぱりその何でしょうね、具体的にこれっていうのって難しいんですけど、なんかそれが例えば目線だったり仕草だったりに宿るのかなって思うんですけど、僕がその感じたことはやっぱり日本語ってやっぱり音楽にどうしても合いにくい言葉ではあるんですよね、やっぱ音節の数とかあって。でもやっぱり美しい言葉だし日本語が大好きなんで、なんでこんなにかっこいいミュージカルが日本語にするとあれちょっとなんか合わないなとか、アニメとかの吹き替えとかもやっぱり翻訳家さんとか吹き替えで素晴らしい仕事されてて、よくこの長さで口に合わせたなとか、うん、ああちゃんと絶対文化的に伝わらないことをよくこうやって噛み砕いてギャグとかもやってくれてるなと思うんですけど、やっぱそういう部分でなんか向こうで本物を見た時にあれってそういうこと言ってたの、ある程度英語が分かるようになったんで、あ歌もお芝居も演技も踊りもなんか全部つながってるんだって、うん、こういうことがあるからこういう流れになってこういうお芝居が出て歌い出すんだっていうのがなんか初めてつながったような感覚があって、うんうん、ただそれがバラバラになってしまわないようになんかこのつながってる感じを僕はあの日本で大好きな日本の言葉で伝えたいなっていうところがあって、うん、歌は歌踊りは踊りって、はい、一個一個こうなんか盛り上がっていくこの緊張の糸っていうのが途切れちゃう瞬間がを感じる時がたまに僕はあって、うんうん、日本で見る時になので、これが全部綺麗にこうつながっているっていうか、でもやっぱ歌があるからこういう踊りが生まれて、うん、でもやっぱりもともとこういう感情になったからあの歌になったわけで、うん、っていう全部のこのつながりを切らさないっていうかバラバラにしないっていうのがさっき言ったその目線とか仕草とか、うん、なんか姿勢とかに宿るのかなと思っていて、だからちょっと具体的に言えなくて申し訳ないんですけど、うん、
いやいやいや伝わりました
っていう意味でちょっとエッセンスって言葉を使っちゃったんですけど、
へ
ですかね。
もし拝見する機会があれば、
はい、
もうずっと見てやる聞いてやるわと思ったんだ。
いやもう緊張ですね。
さあ、氷の上と陸の上と両方でのパフォーマンスがあるというところね、はい、大変ですね。だってスケート靴をその間は脱がなきゃいけないわけですね。
そうなんですよね。
裏が大変ですよね。
そうなんです。早替えもやっぱ大変ですし、うん、そのステージも出すのもやっぱりこうスケーターの人たちがこう、はい、滑りながらぐわー引っ張って吐けたりとかっていうのも、まあ、もちろんこう暗くなってるんでこうなかなか見えないですけど、はい、そういうところでもやっぱ頑張ってらっしゃいますし、そうですね。あとはやっぱり普段スケートやらないね、歌手の平原さんだったりとか、うんうんうん、もう役者さんたちとか、それこそ西岡さんももしかしたらフィナーレまた、ね、2019年みたいに滑られるかもしれないんですけど、そういう方の表情の表現を見れたりとかっていう意味でも本当に、まあ、いろんなジャンルのファンの方にこう楽しんでいただける、うん、もうなんか日本最高峰のコラボレーションショーといいますか、うん、という楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。はい、
いよいよ来週土曜日から始まります、氷の上で繰り広げられるレビュー仕立てのアイスショー、リュクス。吉川さんのパフォーマンスにぜひ注目してご覧ください。ゲストは吉川優馬さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ改めてこのアイスショーリュクスなんですけれども、リュクスというのはフランス語で優雅とか豪華、まあ、贅を凝らしたとかそういったことを意味するそうですけれども、今回のテーマは世界巡りですね。はい、エンターテインメント同様に旅も感動をもたらしてくれるリュクスではないかということで、はい、まあ現在はねこう自由に旅ができない状況になってしまってはいるんですけれども、ね、だからこそというような感じで、はい、まあ、これまで出会った風景に思いを巡らせてほしい、そんな中でこそ巡らせてほしいというそんな思いが込められているんだそうです。キャストの方々をご紹介するとですね、主演は高橋大輔さん、前回の光源氏から光の王子になられました。光背負っているんですかね。どんな感じで
しょうね。いや楽しみですよね。僕もまだちょっと大輔さんの衣装は見てないので、ね、本番楽しみだなというふうに思いますね。それこそ映像だったりとかってい う、はい、もうプロジェクションマッピングだったりとかっていう部分でもなんかこういろいろ見られるんじゃないかなと思って、
あの、はい、メインビジュアルではあのクジャクの羽持ってらっしゃいましたけど、
もうまさにリュクスっていう感じですよ ね。
リュクスで、はい、クジャクの羽をお持ちになって、
はい、素敵ですね。
ファッファーって襟元がね、
そうなんですよ、
ファッファーとしてます。ファッファーどんな王子なんでしょうか。はいはい、まあ、これまでの和ではなく旅で巡る場所に合わせて衣装も変わるということ、
はい、そうですね、はい、
そして荒川静香さん
金メダリストです、
はい、最初の、 あの表演の時に拝見して、はい、 素晴らしいですよね、生の。いや皆さん素晴らしいんですけど、荒川さんがシャーって言ったら、うん、うわーっていう風が起こりますよね。い
やそうなんですよね。なんかやっぱりスケートを生で見ていただきたいと思うのが、はい、やっぱそのスピード感だったりとか、うん、やっぱあと氷を削る音がすごくやっぱり繊細で素敵ですし、うん、特にやっぱ静香さんはなんかもうなんでしょうね、指の先までやっぱり全部こう、はい、所作がね、綺麗ですから ね。
でこうなびくようなやっぱり衣装というかこうストールだったりするのが、はいはいはい、ファーってなびいていくので、
そうですね、う
ん、そして、元宝塚トップスターの柚木レオンさん、はいはい、そして平原彩香さん、
はいはい、普通にファンなんで、なんかあの一緒に歌声を重ねられる日が来るっていうのがなんか嬉しくて、
重ねちゃうの、
重ねちゃうかもしれません
これは至福のですね。
いや本当になんかまだ現実のこととは思えないですね。本当に楽しみです、はい、
そして福士誠治さん、
はい、
今回15日でしたっけね、はい、福士さんの代演も、
はい、そうですね、
はい、吉川さんがおやりになるということで、はい、そして浪岡一樹さん、はい、そして鈴木明子さん、お友達というか、はい、可愛がっていただいている鈴木明子さん、はい、そして織田信成さん、村上佳菜子さん、村元佳奈さん、もう本当に説明するまでもないトップスケーターたちが目白押しです、はい、そして西岡徳真さん、はい、でさらにはゲストスケーターとして田中圭司さん、
そうなんです、現役スケーターも来ますので、はい、そんな中でですよ本当に
明子さんがいるわ、
あそうですね、明子さんも今あの、はい、プレッシャーにあの潰されそうになってるんであ
やっぱりトップスケーターでもその中で
やっぱ今回あの氷の上だけじゃないんですよね、明子さん、
あそうか、スケーターさんは、まあ、逆の、
あの今回柚木さんとペアダンスを踊られるんですよ、はい、靴でステージ上で、なので言うたらもう宝塚の世界観で言うと、はい、あの娘役に当たるんですかね、でもトップスターと踊れるのってやっぱりあの娘役トップの人なんで、うん、言うたらその立ち位置になるっていうことで、あのやっぱり SNS とかでも反響やっぱりありますし、この間もあの一緒にインタビュー3人で受けたんですけど、ゆずきさん、あっこさん、僕で受けて、ゆずきさんもやっぱり今回のこの演目に対する思いとかを熱く語れば語るほど僕たちどんどんちっちゃくなっていくっていう
へえ、はい、じゃあもうあきこさんも自分のことで精一杯、あなたのことあなたでやってるって感じかな、お友達でも、
もう本当にそうですね、
まあ、精一杯って言ってもいいんですけどね、まあでも皆さんね、はい、きっとそれぞれの見せ場が、ね、はい、あって楽しみですね、
はい、楽しみです。
そして、そのお柚木レオンさんの一番の見せ場で、はい、群舞を踊られるんですね、
そうですね、はい、
なんかその宝塚の元男役トップスターでいらっしゃる柚木さんが、はい、対談後にこの黒の演技服で登場するという、はい、これはもうとても注目の、
そうですね、うん、もうあの、ま、この黒塩ビーが持つ意味っていうのがやっぱ宝塚ファンの方はやっぱりご存知だと思うんですけど、やっぱり僕もその先ほど言ったあのインタビューの時に改めてやっぱ事の重大さというか感じたの、うん、やっぱり柚木さん自体もその話される時にピッて背筋が伸びて
黒塩ビーって言った途端にこう伸びるんだ、はい、
で、あの清掃ですかねって、やっぱ言葉でいろんなこれまでの団員の方々がこう重ね上げてきたものっていうこともそうだし、例えばなんかこうトップになればなるほどこうきらびやかな衣装が着られるんですけど、でもやっぱ最後に対談の時にシンプルな黒塩ビってやっぱなるぐらい、その清掃、男役の清掃っていう意味でもう言葉で表せないぐらいあの価値のあるあの神聖なものですっておっしゃられてて、そのバックであのまあ今回はまあ男役というか男性のバックダンサーたちなんですけれども、う
ん、
でみんなに黒塩ビ服を着て、
あ、みんなも着るんですね、
摩天楼のシーン、ね、はい、そうなんですよ。でまあもともと僕がやってきたそのストリートダンスのジャンルともまあ真逆のダンスになるので、やっぱりとっても苦労をしてますし、まあ、細かい部分でなんかやっぱり柚木さんもう一挙手一投足が全部やっぱりあのどこ写真に撮っても完璧だなっていう立ち振る舞い踊りをされてて、歩いてくるだけでももうやっぱり痺れるんですけど、中でも僕はこのジャケットさばきといいますか、うん、振り付けの中でジャケットをパーンって後ろに払う瞬間があるんですけど、うんうんうん、その瞬間なんか時が止まるんですよね、なんかパーンって
すごい、
そのなんかグッて引き込まれる感じがかっこいいなと思って、とかもうただこう後ろ姿だけとかでもやっぱかっこいいですし、演技着てなくてあれなんで、着たらどうなっちゃうんだろうって今から思ってて、自分の演技に集中できないんじゃないかなって思うぐらいで、でももう一生懸命真似したいなと思って、今一個でも多く集中できるように、はい、今もうずっと見てますね今なんかより今回はレビュー賞っていうこともありますし、はい、そうですね、なんかそういうなんか日本のやっぱトップクラスのレビューのやっぱ宝塚のエッセンスがどんどんこうやって入ってきたら、なんかとってもね、よりこの豪華なというか、うん、リクスな賞になるんじゃないかなと思います ね、
はい、 いよいよ来週土曜日から始まります氷の上で繰り広げられるレビュー仕立てのアイスショーリュクス。一流のエンターテイナーたちが共演する貴重な機会をお見逃しなく。ゲストは吉川優馬さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ダンサーコレオグラファーとして活躍中の吉川優馬さんですけれども、はい、ダンスとしては、ね、あの学生時代にそのストリートの、
はい
はい、あの大会にお出になってたりして、はい、
そうですね、
はいはい、でどうストリートのヒップホップとかそういう感じなんですか。
そうですね、
ブレイクダンスとかそういう感じ。
なんかそのヒップホップもあのブレイクダンスもそのストリートダンスっていう、まあ、大きな括りの中の一つなんですけど、その中の僕はポップっていうポップダンスっていうダンスを割と専門にやっていて、あの筋肉をこう弾くっていうかバーンってこうさせながら、まあ、ロボットダンスみたいなこういう感じで、
ちょっと ラジオなんでね、
ラジオなんであれですけど、
すごい。いや昨日ゆずきさんがこうポーズ決めたらピッて時が止まるって、
そうですね、
はい、今もピッてなんかね来ました。
本当ですか。
来ました
いやお伝えできないのが ね残念です、リスナーの皆さんに
いやすごい ですね
、はい、
あそうなんですか。そういうピッてこう筋肉を、
そうですね、もともとがそういうなんかコマ回しの頃のあのアニメーションの動きがこう、うんうんうん、不思議な動きをこう真似してできたりとかなんで、ちょっと不思議な動きが多いダンスになりますね、
はい。まあ、今回のリュクスでもダンスはもちろん披露されるわけですけれども、はいはい、ね、なんかあの表現にいろいろダンスといったって違いがあると思います、はいはい、今回苦労されている点はありますか。
そうですね、うん、さっき言ったそのストリートの特にオールドスクールって言われる踊りって結構猫背であの踊ることが多くて、うん、であとはやっぱ常にこの体をこうツイストしているような感じだったりするんですけど、はい、逆に今回のちょっとシアターっぽいというかジャズっぽい踊りってまず上の感覚というか、うん、まずやっぱスッて背筋も伸びてますし、はいはいはい、バレー、クラシックバレーみたいにつられる感覚ってよく言われますけど、ね、そうそう、まずそれが下の感覚と上の感覚で違うのと、うん、あと体をこうスクエアを大事にするというか、うん、このピッていうマス体の上半身の四角いラインを崩さずにここを動かさずに踊るみたいなのが結構多くて、でも本当にずっと今回もジャケットこう持ったまま
持ったまま
こう踊ったりするので、
中央でこう合わせるような感じにして踊ったりするんだ、
はい、だから結構癖でこう足出すときにグッてこう絞ったりひねったりしちゃうところを全部このままやんなきゃいけないっていうのが、うん、あのもう本当に何でしょうね、昔の巨人の星じゃないですけど、
す、ね、
あのこの強制するやつつけないといけないぐらい、
そんな世代でもないの知ってんの、まあ、再放送の再放送の再放送とかで知ってるわけ。
そうですね、本当にそういう猫背強制サポーターみたいなのがあるんですけど、はい、そういうのちょっとつけてみたりとか、
そんな違うんですね。
そうですね、
同じダンスでもね、
真逆な感覚ですね。
さあそんな吉川さんの素顔の部分にも迫って、はい、見ましょう。
お願いします。
いろいろプロフィール書いてる。趣味はウクレレ。
はい、そうです
ね、今もやってる。
ウクレレ、そうですね、はい、やってます。なんかツアーにやっぱ出ることが多いので、はい、それにやっぱ連れてくというか、もともとやっぱディズニーオンアイスでこうツアーで全国とか世界ツアーも今やってるんで、回ってる時にやっぱりキャストの中の 2,3 人楽器を持ってる子がいて、うん、で誰かの部屋に集まってなんかポローンみたいにしながらなんかみんなで歌い出して最後大合唱みたいな、すごいなと思って。
いいね、
そんな感じで。
あと特技はモノマネはこれスルーした方がいい今日。
なあ、そうですね
何系
なんか、あでも本当にいろいろやりますけど、はい、なんかそうですね、あのディズニーキャラクターはやっぱもちろんやる、当然やりますし、あとはなんか、あドナルドとかやっぱやりますね。あどうぞね、どうぞとか、じゃあこういうのはやっぱ子供たち喜ぶんでやりますけど
素晴らしいです。
いや
けど何でもやってくれます
ね。いや何でも僕ができ
る。でも一番今ハマってるものは何なんですか。
でもなんかそうですね、まあ、その一応ワインの度数当てっていうのをなんかあのプロフィールには書いてるんですけど、はい、なんか何でしょうね、大体このモノマネとかってやっぱプロフィール見ていただいてオーディションとか行った時に、はい、モノマネなんかできるって言われてちょっとその歌ったりとかっていうように書いてるんですけど、この度数当てに関してはもうなんか興味持ってもらえばいいかなっていうのと、あとあのワインが好きなので、
うんうん、
でそのワインを飲まずにこのなんかちょっと専門用語的になっちゃうんですけど、ディスクの厚みとか粘度とかの高さとかでちょっと度数をこう当てるみたいな。でも僕テイスティングして銘柄とか当てれないんですよ、産地とか当てれないんで。
度数を当てる。度数ってアルコール度数ですよね。
そうですそうです。なんで10、これは 12.5 ですって言って、
で大体当たるんですか。
8割ぐらいです、ね、ただたまに全然当たんない、あの酔っ払ってくると当たんなくなるんですけど一杯目はなんとか。
あ、面白い、はい、そうなんだ。まあ今回のリュクスとはフランス語で優雅とか豪華の意味なんですけれども、はい、吉川さんにとってリュクスとは何でしょうか。
そうですね、やっぱ自分にとって価値があるものっていう意味で言うと、やっぱ今当たり前じ じゃなくなってきてしまったライブエンターテインメントっていうのはやっぱり自分の中では価値があるかなというふうに思っていて、なんか、まあ、一期一会じゃないですけど、やっぱりライブでできるものやっぱりお芝居もそうですし歌もそうですし、実際に生で見るものって同じ公演って絶対に一生ないと思うんですよね。やっぱりそのお客さんとのリアクションももちろんそうですし、なんかもう本当に、まあ、拍手だったり掛け声だったり、アイドルのステージだったらこう大きな声で応援するのもありますし、もうお芝居だったら息遣いだけでもやっぱり感情が変わっていって違うお芝居が出たりとか、やっぱそういうこの公演はもう一生で一回しかないっていうなんか素敵さとかなんか貴重さとかその刹那みたいなものがすごく価値があるなというふうに思ってるんで、もちろんやっぱりリモートとかでももちろんあの1回しかできない公演ではあるんですけど、実際生でその空間でその空間と時間を共有してるからこそあの生まれたもの一緒に作ったものっていうのを持って帰って会場出るときにやっぱ見に来たお客さんたちがこうちょっとこう足取りが軽くなったり背筋が伸びたりなんか前向きに行けたり楽しい気分になれたりっていうのがやっぱライブエンターテインメントのいいとこかなっていうふうに思うので、やっぱ久々に今回ね実際の会場に足を運んでみていただけると、もちろんあの万全の対策を講じた上でですけれども、なんか今回価値のあることっていうのはやっぱ一番はそこなのかなっていうふうに個人的には思います。はい、
いよいよ来週土曜日から始まります氷の上で繰り広げられるレビュー仕立てのアイスショーリュクス、吉川さんのリュクスのパフォーマンスにも注目してください。ゲストは吉川優馬さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ来週土曜日から横浜アリーナで始まります氷の上で繰り広げられるレビュー仕立てのアイスショーリュクス、え3日間1日2回公演ということで6公演しかないという貴重な機会なんです。さあ公演まであと1週間ということになりました。お稽古の方はいかがでしょうか。
そうですね、もうあのやっぱり皆さんそれぞれ忙しい方たちで、もう各業界のトップさんが集まってるんで当然なんですけど、もうみんなで合わせるっていうのは本当に横浜アリーナ入ってギリギリになるのかなってもしかしたらって思ってるんですけれども、それぞれのセクションごとに、はい、リハーサルは積み重ねて、はい、いいものができるんじゃないかなっていう実感はひしひし感じております。
はい、一流のスケーターさんのその滑りを見て、はい、うわー驚いたってことありますか。
やっぱそうですね、やっぱスケーターさんってやっぱりスケーターさん独自のやっぱそのリュクスというか美しさの感覚があって、まあ、僕らが見てて思う部分とスケーターさんが思う部分ってちょっと違う部分があったりとかして、まあ、もちろんこの足伸ばした時のフリーレッグの綺麗さとかって僕らまあパッと見ても分かることなんですけど、逆にその後足をちゃんとスッてこう軸に戻すっていうのが大事らしくて、それであんまり初歩的なことすぎて教えてもらえなかったりするんですけど、うん、その話聞いてから見たら皆さん絶対にこうスッてこう軸にこうまとめるっていうかっていうのが、あ、こういうところにも美しさって宿るんだっていう風に思って、だからこういうそういう細かいところもなんか今まで見てたのと違うそのスケートの世界が見えてきて、すごい幸せだなという風に思いますし、そんなこと思いながら横で荒川静香さんがこんなイナバウアーをされてたら、もうあの演技どころじゃないですね、そっち見ちゃいますね絶対
な生ですよ、
生バウアーが、
生バウアーですよ、
やばいですね、
やっぱり。はい、今回は、高橋大輔さんは前回の光源氏から光の王子に姿を変えて世界を巡るというようなステージになるんだそうです、はい、ヨーロッパだったりオリエンタルな感じだったりラテン地域のシーンもあったりとかっていうことなんですけれども、はい、ね、これも楽しみですよね。それぞれの衣装になったり、はい、それぞれのダンスっていうことが、
ね、そうなんですよね、はい、だからすごく豪華な、まあ、もちろんそれぞれのファンの方たちからしたら、あんな衣装も着てくれるんだとか、あ、ラテンな感じも似合うなとかっていういろんなもう本当に楽しみができると思うんで、まあもちろん和の世界観でこう統一されてるのも素敵でしたけど、今回はもう本当に詰め合わせといいますか、うん、豪華パックみたいな、ね、うん、感じだと思います、
うん、はい、ね、なかなか今はね旅ができませんので、はい、そういった意味でもここで楽しんでいただければというところはあります、そうですね、はい、そしてチームラボによる最先端の映像技術を駆使したインタラクティブな空間演出も見どころと、
はい、そうなんです。もう今までのショーでも、はい、チームラボさん入っていただいてたんですけど、まあ、今回はもうさらにもう公演ごとにやっぱレベルが上がっていて、今回はもうこのプロジェクションマッピングだったりその明かりだったりとやっぱ音楽とっていうのも完全にこう同期させたプログラムみたいのをもう一から組んでいただいてるという話を聞いて、はい、それはそれでもうなんか 普通にお客さんとして見たいなって思っちゃうぐらいですよね。もちろん最前で見るのも楽しいと思うんですけど、うんまあ、近くで臨場感もありますし、逆に上の方の席とかだとそういうなんか舞台演出とか空間演出の部分が見られるので、ね、そういう、はい、楽しみ方もありますし、
そうですね、私拝見した時も本当に氷が、はい、わ氷が生きてるっていうか、そこに映し出されるっていうのが、はい、普通の舞台で使われるプロジェクションマッピングとはまた違う、
そうですね、はい、
もううわーっていう、氷であって氷でないみたいな、
そうなんですよ、
すごい演出できますよね、はい、だからそれを本当に俯瞰で見るっていうかね、はい、上の方から見るっていうのもとっても贅沢なことですよ ね、は
い、
そ,
うですね、そういう楽しみ方もあるので、はい、ぜひ両方で見ていただけるとより楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います、
う
んはい、
そうです、本当にこのねチームラボによるそういった演出も見ものです、はいはい、氷の上そして陸の上っていうか、そのステージもね、そこで演じられるパフォーマンス、はい、スケートありお芝居あり歌もあるということで、
そうなんです
ね、これが今回主題歌を平原綾香さんが書き下ろされた、
はい
はい、
このショーのために
これですね、聞こえてきましたけれども、あ、なんかちょっと平原さんであって平原さんでないような、
そうですね、なんか惜しいというか、うんはい、なんか壮大な感じですよね、
うん、もう本当にあの曲を聴いてイメージが膨らんできたと思うんですけども、はい、改めてこの吉川さんの見どころ、はい、教えていただいてもいいですか。
そうですね、それぞれ違うジャンルの方たちがやっぱ集結してるんで、なんかお互いにやっぱ教え合ったりしてるみたいで、なんかそういうのもやっぱりこれだけ絆が前回の2019年の表現で生まれたっていうきっかけだって皆さんおっしゃっていて、なのでやっぱりそれぞれ得意な部分も出しつつ初めて挑戦することはもうお互い助け合いながらっていう、とにかくこのチームワークが抜群っていうのが、やっぱり演技だったり、あの踊りだったり歌だったり全部にやっぱり現れてくるものだと思うので、そういったなんか素晴らしいなんかチームの空気感っていうのも伝わると思いますし、やっぱりそれぞれのキャスト、そしてスタッフも演出振り付けも本当にトップクラスの人が集まってる、もう日本屈指のエンターテインメントだと僕は思うので、あの本当に永久保存版のショーだと思ってぜひ見逃さないようにしていただきたいなというふうに思いますね、
は
い
は
い、
僕のここを見てっていうところあります。
僕のここを見てはですね、やっぱジャケットさばきですかね。
そこね、
あの柚木レオンさんがあの黒鉛筆服のこのジャケットをパッてさばく瞬間に時が止まったように感じるっていうのも、僕もあの 0.1 秒でもいいから止まったように見せたいと思って今練習してますので、はい、ぜひともそこ注目していただけたらなというふうに思います。
そうですね、はい、15日が福士誠司さんの代演として、
そうです、
はい、あの、はい、お出になりますし、はい、そしてあともうあの柚木さんと一緒に群舞なども、
はい、16、17日はダンサーとして、
そうです、
はい、していきます、
はい、さあそしてショーが終わった後も余韻を楽しめるグッズも販売されます。ポストカード、クリアファイル、マスクケース、プログラムなどなどということでね、
は
い、
そうですね、プログラムの方もあの今回ビジュアルをあの監修してくれてる防具ジャパンさんのやっぱこだわりがいろいろ詰まってますので、プログラム自体もあのリュクスな
世界観
ですし、はい、プログラム限定 の, あの衣装で、うん、そこでしか見られない本番の衣装とまた違う衣装になってますので、あとぜひともこの公演にかける思いとかもねありますので、ぜひとも手お手に取っていただけると嬉しいなというふうに思います、
は
い、
ぜひもう貴重な機会を見逃しなくです。いよいよ来週土曜日から始まります氷の上で繰り広げられるレビュー仕立てのアイスショーリュクス、ゲストは吉川優真さんでした。一週間ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー、迷い込むほどに美しい氷の世界へようこそ。2019年に4万5000人を動員したアイスショー氷炎、豪華なメンバーが再び集結。高橋大輔が光の王子を演じ、世界巡りをテーマにさらに華麗なアイスショーを作り上げます。主演高橋大輔、出演荒川静香、柚木レオン、平原綾香、福士誠司、吉川優真、波岡一樹、鈴木亜希子、織田信成、村上佳菜子、村本佳菜、西岡徳馬、ゲストスケーターに田中圭司。リュクス、5月15日土曜日、16日日曜日、17日月曜日、1日2回公演、横浜アリーナにて。チケット料金はスーパーアリーナ席3万8000円、アリーナ席2万6000円、スタンド席1万2000円、車椅子アリーナ席1万8000円、現在発売中です。詳しくはリュクス公式ホームページをご覧ください。坂上美希のエンタメゴーゴー、この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。